第36回ポッドキャスト公開の5分真帆さんです。
カスさんです。
何今日は何を話しますか？
やっぱりそう来た。何ですかね。天の橋立の話。
そう、なんか4月にね、天の橋立に飛行のご奉納という形で参加させていただいて、この神社行ってきたんですけども、
うん、
再び先週になるのかな、
先週になるのか、先週だね、
ね、うんうん、ね、行ってきたんですよね、うん、なぜ行ってきたんでしょうか。
あれは
7月24日のことだった。
あ、そうだね。出船祭りか。うん。うん、あの、天の橋立の千音寺のお祭り。
うん。たもとにあるね。
たもとにある。うん。出船祭りを見るという、
そう、
ことで行ったんですけど。
けど、出船祭りは見なかったっていうね。
出船祭りは見ませんでした。
そう、なんか毎年7月24日にその天の橋立の、まあ、付け根のところだね、雨の、うんうん、天の橋立駅側の付け根のところにある、うん、あの千音寺っていうお寺がどうもその4月に飛行に参加した方の一人がそこがこの神社の元だよっていう話してたのが、うんうん、なんかちょっと心に残ってて、
うん、
で、千音寺の前はね、4月の時も、あの、前を通ったりはしたんだけれども、境内に全く入らずに。う
ん、全然入んなかったね。
まあなんか時間的にもね、限られてるところがあったから、あの、寄ったりできなかったんだけど、やっぱり気になってて調べたら7月24日の私の誕生日に、うんうん、あの、出船祭りという年に1回のお祭りがあることと、あとそこの千音寺の、あの、文殊様が、
うん、
その日だけ、1日だけご開帳されるっていうのでね、うん、あの、やっぱり気になると思って、で、
うん、
で、しかも、その、天の橋立って言ったら、ここに泊まりたいな、という、
うんうん、
あの、奥宮のね、まない神社のユースが、いつもいっぱいでね、うん、なんか、4月の時も泊まれなかったんだけど、う
ん、天の橋立ってユースをして。
そうそう。ね、なんかその日にお祭りなのになぜか、あの、空いてて、
うんうん、
そうそう。それで、ああ、これはもうちょっと行きたいな、と思って、行くんだって言ったら、カツさんが、マホさんのお誕生日の旅だねって言ってたけど、その出船祭りの、あの映像とか写真を見たら、私も行くかなって。
いきなり便乗しました。
そうそう。って言ってきたんですけど、
行ってきました。
文殊様のね、彫刻が素晴らしかったね。あの、ライオンに乗ってて。
文殊様も素敵だったけど、下のライオンが、獅子、お獅子か。
なんか文殊様も、なんか、割とちょっと、なんていうの、子供というか、ね、うんうん、子供感があるよね、
うん。
なんかあの5歳児感覚とか私が言ってるけど、すごく大事な5歳児感覚の、うん、なんかそれの権限みたいな感じを受けて、
うん、
ね、なんか、結構、文殊さんの像のところにもよく長くいたし、
長くいたね。
うん。あの、もうね、あの、三方向全部樹脂が開いてて、横からも、左右横からも見える、うんうん。もちろん正面からも見れるけど、左右横からも見れるようになってて、なんか、本当そこを、なんかこう、なんとも言えない、ずーっと痛くなる。
うん、気持ちよかったね。
暑かったけど、暑さももう全然記憶にないぐらい、ずっといたよね、あそこね。うん、で、なんかあの、その日に、7月24日に、あの、お参りに来た方には、あの、三下っていう、なんて言うんだろうね、あ
の、
紙の、蓮の花びらの形に切り抜いた、ね、そうそうそう、うんうん、それを、あの、差し上げますっていうのと、あとその、ご開帳された文殊様の写真入りのミニうちわをね、
い
ただいて帰ってきたんだけど、あの、まあ、翌日にね、もう一回、千音寺行ったらね、閉まっててね、うん、当たり前なんだけども、通常はね、
私覚えてるよ、あの、4月に行った時に閉まってるのは見たじゃん。あの、船こっちじゃないねって言った瞬間に、うんうんうん、あの、なんていうの、お堂、
うん、
お堂は見てたから、うんうん、今回行った時に、あ、開いてるって思ったもん。
そっかそっか、うん、私も全く見てなかったからな。
開くとさ、すごいスカーンって抜けるよね。
うんうんうん。なんかもうそれ、私それが最初だったから、もう次の日本当に閉まってて、で、正面に鏡があったね。
うんうん。
鏡が置いてあって。
開いてる時は、文殊様の像の左側に鏡が置いてあった。うんうん、
なんか逗子の延命寺っていうお寺に、うん、弁財天さんが祀られてるんだけど、うんうん、そこの弁財天さんも秘仏で、
うん、
毎年お正月だけご開帳されるんだけど、うん、やっぱりその時に初めてその逗子の弁財天さん見た時に思ったけど、その後に御開帳が終わって閉じているところに行っても、うん、ちゃんとご本尊につながるなっていう感覚があったから、うん、やっぱりその御開帳の時に行く意味がなんか分かったんだよね、うん、その地元の逗子でその弁財天を見たことで。だから今回もやっぱり文殊さんの御開帳の時に行けてよかったなと思って、うん、そう、なんかもう閉まってても、もうその向こうにつながるんだっていう、感覚が揺るがないっていうか、うん、
あるよね。閉まって全く見えなくても、うん、もう知ってるから、
うん、ね、向かう先のエネルギーがはっきり、うんうんうん、矢印方向がはっきりするというか、うん、そうで、それもう一つの御開帳じゃないけど矢印方向がはっきりする出来事が、
うん、
天の橋立であったよね。奥宮が真内神社、まあ今回真内神社の近くに泊まることができたので、うん、もう朝一でね、
うんうん、
まだ人がほとんどいないね、時間帯にお参りさせていただいて、うん、とても良いお参りができたんだけれども、
うん、
で、その後に、この神社にお参りをさせていただいて、で、その後にリフトに乗って、この神社のね、裏手のところから出てるリフトに乗って、うんうん、山の頂上から見たら、それこそ奥宮
が見えたね。
そう、海の奥宮と言われるものが、話には4月の時点で聞いていて、うん、
聞いてたね、
情報としては知ってたけど、うん、実際に自分の目で行って、その奥宮を見るっていうことの違いが、ちょっと似てない文殊様の、
ね。似てるかも。びっくりした。
そう。ね、この神社のその海の奥宮が何かっていうと、まあ、それ4月の時点で、
うん、
宮司さんのね、妹さんの方が、この神社の宮司さんの妹さんの、うん、まあ、神職様なんだけども、うん、その方がお話ししてくださった、お話で聞いていたんだけれども、うんうん、その海の奥宮っていうのが、くつ島と冠島という2つの島があって、うん、その天の橋立てって、内海が阿蘇の海で、外海、日本海に繋がってる側、天の橋立て挟んで、外海に繋がってる方が、かつて言ってたの、与謝の
海。与謝の海。
うん、で、与謝の海が、まずその山の上から見たことで、日本海側に繋がっているのを、うん、もう知識で知ってるけど、こんな風に繋がってるんだっていうのを、まずすごく感動したのと、うんうん、さらにその海の外海の向こうに、まさに冠島と靴島が見えて、うん、もうなんかちょっと釘付けになっちゃったよね。
びっくりしたね。あれ、妖怪場みたいなのが頂上にあって、ね、うんうん、そこの鳥居の向こうにパーって見えてさ、
ね、ちょっとあれは何とも言えない。しかもね、なんか昔その島は山の頂上部分だから、
うんうん、
弥生時代にそこを一つの国だったみたいで陸地になってたんだけど、うんうん、地震があって沈んでしまったっていう。
びっくりだよ。沈んで山の頂上だけが残ってるって、ね、本当にいいと思うよ、ね、
いや、ちょっとその歴史もすごいし、今はね、無人島でね、年に一回かな、なんかその特別な祭祀のがある時だけ、
うん、
多分一般の方も上陸できるのかな、できるみたいなんだけども、
大水なぎ鳥の繁殖地。
そうそうそうそう。なんだけど、
いやー、綺麗な。
いやー、ちょっと何とも言えないって、なんか私が、まあ、これは独自な見解なんだけども、島を見たことで、その真内神社の、拝殿の裏手に、まあ本当に行った方はご存知だと思うけど、ものすごい木が生えていて、
うん、
そこの敷地がね、今はちょっと入れないように柵ができているんだけれども、うん、その敷地内に、ちょっと古代祭祀場とか古来からの岩倉とかいろいろこうお祭りされている中に、産だらいっていうのがあってね、うんうん、産だらいが、私はどうも、その海の奥宮の島というか山の頂上、イコール山の頂上の雛形に感じられて、 ちょっと船のような靴のような靴、うんうん、靴島ね、
うん、
靴島がその靴っていう字がその平安時代の方とかが履いてる靴がさ水って書いてその下にお日様の日っていう字で靴って読むのがなんでだろうって思ってたのが今回ので、あ、もしかしたらって思って、その水の下に日って書く靴ってこれ地球のことかもと思って、その結局地球ってマグマがあってその上に水で覆われてるわけでしょ、火の上に水があってその上に足を乗せてるから、まさに靴を履くのってその水火って書いた靴の上に足を乗せて履くわけでしょ、そっから来てんのかなってちょっとなんかね思うよね、って
すごい納得しちゃった。
そうそう、去年から足のキーワードがすごく来てたから、あの本当一緒にひるこさんのことしてる人たちがもう軒並みかなり重症レベルの足の怪我をして私も含めて、
あ、そうだったよね、
そうそう、足のことにもう並々ならぬ注視せよみたいな感じのメッセージを受け取ってたから、ちょっと今回も 足にすぐに結びついて、その靴島の靴の意味がこれ地球っていう意味かなみたいな、でまぁ、あ、ちょっと調べたら、その冠島靴島とこちら側のこの神社側の間にある海は竜宮海っていうんだって
ね。
そう、竜宮の海らしいんだけれども、ね、でももともと一つの国だったのが水没しているわけだから、ちょっとね、なんかもうちょっと一言では何とも言えないようなものをね、やっぱり自分の目で行ってみてくるって本当に大事だよね。知識としては知ってたわけだもんね。
知ってたけどね、
全然違ったよね、行ってみたらね。しかもね、また覗きに勝さんハマって、天梨だっての、あの、ちょっとお立ち台的なのがいくつかね、山の頂上にあって、そうそう、で、その自分の股の間からかがんで天梨だって見る天使が、まあ、天使が逆に見えるけど、それだけのことなのに、やってみたらね、なんかちょっと。
いやー、バカにしてたっていうかさ、
なんか、
逆さまに見えるだけでしょとか、だから何なのと思って、笑いながら見てみたら、あれこれすごいと思
う。これはもうちょっと行ってやってみてと言うしかないよね。
なんて言ったら、なんかすごく新鮮なものに見えた。
で、勝さん全部のお立ち台でやったよね。
なんかね、3箇所あるんですよ。あの、天橋立を見る方向が。全部やった。マホさんもやってたね。
やってた、やってた。なんか、なんとも言えない、なんだろうね、あの不思議な、あれ鏡なんだろうなと思って反転して。
なんか昔の人が何を喜んだのかわかんないけど、私はもういつもとやっぱ違うものを見てる、見てるっていうのが、すごく新鮮で。
ね、あと脳も、自分もね、脳が下になってるもんね、頭が下になってるもんね。そう。
あとその後にさ、ちょっと上の展望台の、レストランみたいなところでジュース飲んだんだけど、下見るとさ、みんなが股のぞきやってんの、いろんな国の人がやっててさ、微笑まなんて平和なんだと思って、すごいいい大人がさ、股のぞきしてなんか、でみんな笑ってるじゃない、あの間抜けな格好してる自分に自分で笑うじゃん、平和だと思って。
みんなやってたね、なんかあの全部のお立ち台でやる人も結構いたよね。
いたいた、いい年したさ大人がさ、でいい、こういうのいいなと思って、
あとさ、ちょっとこれもやっぱり独自に感じた感想なんだけどさ、天の橋立てってほら天地をつなぐはしごだっていう風に、それが倒れて橋立てのあの風になったっていう伝説があるけども、その真内神社のさっきお話したうぶだらいのたらいっていう感じがさ、水という字の左右にはしごがあって、その下にお皿っていう字が、この字もすごく思わせぶりで、
たらい。本当だよね。
で、まさにはしごでしょ。
うん、
いや、ちょっとまだ検証が進んでないけど、なんかね、これすごいパズルのピースいただいた感じもすごくして、間に水だよ、はしごの間に水が挟まってて、その下に器。
器
が。
うん、
お皿。
うん、なんかたらいっていう字を初めてちゃんと認識した。
なんか泉のようでもあるし、出入り口って感じもするし、 なんかね、ちょっと、
ちょっと通路な気もするよね、真ん中が水でさ。
井戸だよね。今、イヒカっていうのがもう、マナイとかイヒカとかも来てるんだけど、天の橋立の近くにも、イヒカっていう、イヒカ姫っていうのの、まあ別名の名前で祀られてる、稲作の発祥地なのかな、なんか、ちょっとなんかやっぱり気になる古い文化がやっぱりいっぱいあって、特に今、イヒカとかマナイっていうワードで、気になってたら、そのここ何年か一緒に昼子のことをしてた人たちも、どうもそこに目覚めちゃっててね、マナイ族の話とかしてて、ちょっと、本当もう完全に次のターンはそこなんだなっていう感じで、今回の旅は締めくくり、いろんなことの締めくくりだったよね。一旦締めくくってみたいな。一旦というかもう完全に締めくくって次のステージに行く7月24日が大晦日みたいな感じの日だったかなっていう。
もうなんか次のスタートも見えてる気がする。見えてるっていうか始まってる気がする。
扉が開いてるみたいだね。
ね
え、なんか行ってよかったなと思って。
たった一泊なのに、なんか随分いろんなものを見たな。
ね、濃厚に、いろんな、
あ、雷もね。
あ、そうそうそう、雷も。そうそう、出船祭りを、で行ったんだけど、結局出船祭りが、ほんと夜の祭りで、まあその、マナイ神社の境内に泊まった、あの、ユースの、あの、何入館時間とかが、まあ、決まってることもあったんだけど、結局でもそんな時間に合わせるとかなんとかっていうよりも、あの、出船祭りがどこから船が出るかっていうのが全く分かんなくて、で、まあ、浜辺、天の橋立の浜辺沿いにね、ちょうどその祭りだから、橋立自体がライトアップしててね、誰もほとんど歩いてなかったけど、
誰もいないのにいろんな色のライトがついたね。
で、そこを歩きながら、あの、ちょっと座って足を暗い中、
チャプチャプしました。
そうそう。そしたらね、雷がね、
対岸でね、
雲の中でね、
光ってたね。
そうそうそう。その雨降らなかったんだけどね、雲もそんなたくさんあるわけじゃないけど、結構すごい黙々の雲がね、いくつか山の向こうに見えてて、その中の塊の中でね、すごい稲妻が走ってるのが見えて、で、隣には小さいタツノオトシゴみたいな小さい雲の中でも稲妻が走っててね、なんかすごくいい時間で、あの、最近作ったマナイの笛という笛を鳴らしたりとかね、しながら帰ってきたんですね。
はい。
はい。こんな感じでいいですか？言い残したことはないですか？
はい。大丈夫です。は
い、じゃあまた言い残したことがあったら次回にお話ししてください。
はい。
はい。じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。